Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年1月16日放送、レストランラフィナージュのオーナーシェフ高良康之さんに伺った旅と料理、フランス修行時代のお話などお楽しみください。
お会いできて本当に光栄です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
高良さんってシェフに料理の道に進むきっかけっていうか、それはどういうことですか？もう子供の時からお好きだったんですか？
いや、料理する機会は子供の時からもあったんですけど、はい、実際に料理人になろうと思ったのは、うん、やはり高校時代のアルバイトですね。
へえ、はい、これはどういうアルバイトをされてたんですか？
僕は喫茶店が多かったですね。その当時はこう時給450円とか500円とか、なんかそんなようなそんなようなあの時給でよく喫茶店が多かったので、そういうところでアルバイトしてましたね。
もともとじゃあウェーターみたいなことですか？
喫茶店なんで両方です。ウェーターもキッチンも両方。
そうか、喫茶店ってもうナポリタン作ったりカレー作ったりみたいなのあるんだ。
そうです、そうです。
なるほど、
はい、しかもあの僕がこうお世話になっていたそのアルバイト先は、はい、出来合いを全く使わないで全部ソースから全て作るんですね。カレーソースにしてもミートソースにしても、
ほう、
はい、それ作ってて、まあ、作ってるの横で見ながらですけど、うん、できるんだっていうのが一つあったんですよね、うん、でそれが出来上がった時、自分で作る時の楽しさがやっぱり出てくるんで、
はい、
あとはお客さんの反応ですね。喫茶店なんでもうカーテン一枚の、
そうだね、
はい、隔てしかないのでもう美味しいっていう声が届くと作ってて嬉しくなってくるんですよね。
ああ面白い、
はい、それが本当に料理が楽しそうって思ったきっかけですね。
逆に言うと、じゃあちゃんとしたなんか例えば和食の料亭かなんかのキッチンに入ってその反応が、ね、なかったらそこまで入らなかったかもしれないってことだね。
そうですね。
そのお客さんの気持ちって声がダイレクトに伝わってくるのが喫茶店ってルーツ、それが高良さんのルーツなんてとっても面白い話
はい、もう壁があってその声が届かなかったら多分選んでなかったかもしれないですよね。
あ、そうですか、
はい、
すごいね。でもそれはなんか料理のいろんなことが変わってきそうな気がするね。
そうですね、
うん、そして、本格的に料理人の道にじゃあ入られたのはその後ということになるんですね。
そうですね、高校卒業してすぐあの、うん、ホテルに就職をして、
はい、
でまあ、その当時昭和60年なんですけど、うん、その当時なので、まあ、高校卒業したままなので、うん、まずは洗い場からですね、うん、本当にあの調理家とかそういう風な料理する部署ではなくてスチュアート家っていうちゃんと洗い物専門の、はい、家があってそこに配属になって、
はい、
で調理場の空きが出るまでずっと洗い物は洗い物です。
何年間ぐらいですか？
いやでも僕は早かったですね、入社してから8ヶ月ぐらいで調理場には入れましたかね。
あ、そう、
はい、
でそれはあのフレンチだったんですか？
そこはコーヒーショップです、はい、
ホテルの中の
コーヒーショップですね、
うん、
でその当時洗い場をずっとやってたんですけど、洗い物やりながら自分の仕事を終わらせてで調理場に何か手伝わせてくださいってエビの皮むきとかやらせてもらってたんですけど、うん、あの調理場に空きができたよっていうのがあったんで、まあ、総料理長からお話しいただいた時に、
はい、
コーヒーショップの料理長がお前みたいに何も経験ないやつは忙しくて体で覚えた方がいいからうちに来い。
本当、
はい、ただその誘いに乗ったというか、
はい、
誘っていただいてすごくいい人たちにも巡り合いましたし、
なるほど、
そこに行ってよかったなって思いますね。自分の体の基礎ができたというか、
は
あ、はい、
あとあのホテルのコーヒーショップってのは一番営業時間も長いし、
長いですね。
結局何のオフもないでしょあれ、
はい、あの朝を6時の朝食から始まってで夜その当時は1時半までですね
でもうラウンジ兼みたいなやつだね
そうです、うんうん、でやりながら今度ルームサービスもあるし、はい、あとはバーのおつまみ作ったりとかなので面白かったですよ。あの横で本当に古典的なフランス料理をシェフたちが作ってる中、新しい料理の時代も来てて、うん、そういうのもたまにこう見れるわけですよ、うん、と思えば僕は手元であんみつ作ってたりとかルームサービスのうな丼作ったりとかカツ丼とかなんかそういうのもあるので、
そう、ね、
はい、なのでなんか幅広くですね。でもなんか辞めたいと思ったことがなかったので、 大変は大変だって思ってたんですけど、知らない世界なんでもう間に合わないしか頭がないんですよ、
うん、
だからなんかこうぐちぐち言うよりも、もう調理場の中大きい声で返事しながら走り回ってるのがせいぜいもうできることだったんで、でもそれが良かったですね。まあ料理以外で言うと F1 の車を作りたかったっていうのもありますけど、
はい、
F1 の車
何それ
子供の時はあのモータースポーツですね、テレビでよくやってたんですね、うん、あのグラチャンとか、うん、そういうのを見ながら、
うん、
で本当に小学生の時にスーパーカーブームも来て、
スーパーカーブームありましたよね、
はい、
うん、
もう本当に F1 っていう車を自分の手で作りたいと思ったのが子供の頃、
子供の頃、
はい、学校も F1 を作りたいと思っていたので工業高校に、
なるほど、
はい、で先ほどの話の喫茶店のアルバイト、うんうん、そういうのが重なっていって、まあ、機械油がサラダ油に変わってくるっていう、ね、そんな
うまいこと言って、
いやそれはあれですよ、父親に就職の話する時に言ったら、
言えそれって
怒られたっ
ね、本当、はい、まあ、そんな夢もありながらでも料理に目指すようになった。
そうですね。
でその時にフランス料理っていうのは、
まあ子どもの時に見た天皇の料理番ですね、はい、テレビ番組があったんですけど、その中でフランス料理がやっぱり大体で取り上げられてた。あとはよくあの村上ムッシュ、あの、はい、亡くなりましたけど帝国ホテルの、
はい、僕もねもう大好きでした、
はい、
ね、結局村上さんだよね、日本のフレンチ作ったのは ね、
うん、でよくその番組を見てたりとかですね、はい、でその中であの世界で正式に行われる晩餐会、はい、そういう時には出される料理フランス料理ですね、うん、そういう部分で自分の中で世界に通用したりとか最高峰のものやりたいなって思って、
フランスよね、
そうですね
結局ね、
はい、そこの道を選びました。
そうか、いや僕バイオリン弾いてますけど、僕18歳の時に東京芸大って大学受けたんだけど、まあ、たまたま通ったからバイオリン選びましたけど、それで落ちたら絶対音楽やめようと思ってたの、
いや、
とにかく料理の道に進みたかったんで。
いや本当ですか。
同じように村上さんに憧れてずっとテレビ見てたからもうあんな人になりたいと思って。
そうですね、あんなに明るく楽しく料理してですね、
天才的にはさ、てっぺんの料理作ってんのにさ、テレビに出てあんな風にさ紹介してくれたら、それは楽しいじゃないですか。そ
う
です
ね、なんかもう自分でもできるんじゃないかって錯覚にな
って
ますね。
そうなの、
はい、
だから僕もずっと料理人になりたいと思ってたから、だからもうで、やっぱり自分がもし料理人になるんだったらフレンチやりたかったんです。やっぱり
素晴らしいですね、
うん、やっぱり、はい、もちろんね、中華も面白い、イタリアも面白い、和食もものすごい世界だと思うけど、
はい、
フランス料理のあのなんかさ物語っていうか、
そうです ね、 ね、なんか引きつける魅力がありますね、
やっぱりキラキラとしていてさ、はい、
そうですね、
それは別の世界があるじゃないですか、
はい、
僕もやっぱりもしやるならフレンチってずっと思ってたんで、
だ
からフレンチのシェフで成功されてる方を見ると、どんな人生歩んでたのかと思うわけ。やっぱ大変じゃない、この日本でさ。
そうですね、
うん、
でも本当に最初のお店が本当にいいきっかけで、辞めたいと思ったことがなかったっていう時間がすごく大きいですね、はい、なのであまりこう辛いなっていうよりは大変さはあるんですけど、
はい、
辛いとは思わなかったんですよね。
あ、そう、
はい、
で修行の時代っていうのは、それはつまりもうフランスに渡られたんですか。
そうですね、1989年の1月に、フランスに渡るんですけど、
うん、
まあ、実質ホテルで洗い場も含めて働いたのが4年弱ですね、はい、でそのままフランスに、はい、行ってしまいました。
それはもうご自身の決断でした。
先輩が、一緒に働いていた先輩が、うん、あの先にフランスに行かれてて、で一時帰国した時に、
はい、
お前フランス来るかって声をかけてくださって、うん、ですね、で僕はもうちょっとフランス行きたいっても最初から思ってたので、うん、安い給料だったんですけどね、昔10万切るような。
そうでしょうね。
それでも1時間6000円で個人でフランス語の授業を受けてたりとか、
うん、
そういうのをやってたのをその先輩が見ててくれて、
うん、
でそういう努力してきてるんだから、お前フランス行くかって言って声をかけてくださった、はい、それをきっかけですね。
でもさ、今パリ行くのとこと違うからね、
はい、
成田からでしょ。
成田ですね。
アンカレ時系油か、
アンカレ時系油23時間。
そうなんだよ皆さん、昔はねアンカレ時ってところに行ってからヨーロッパ行ってたんだよ
そうですね
そう、あそこで待つんですよね。
すごい待たされるんですよ、
きつねうどん食いながらね。
一緒です一緒です
なぜかやっぱりアンカレージキツネうどん食っちゃうんだよね、はい、しょうがないんだよお金することがないから。なんか思い出しちゃうなアンカレージの中の寒々とした空港。
でもあのキツネうどんがホッとするんですよね。
キツネうどんがねなんか最後の戦後和食
で、はい、そうなんです、そうなんです。
フランス各地で2年間、
はい、
やっぱり本場で学んだことたくさんあると思うんですけど、はい、どういったことが一番印象的ですか。
一番カルチャーショックだったのは、
はい、
ソースがまだ僕はそのフォンドボーを使ったり、うん、ベシャメルを使ってるような料理からスタートしてるんですけど、はいはい、調理場の中にそういうものがなかった。んこれソースどうすんのって思ったら、もうジューっていうその肉の切れ端だったりとか、うんはい、そういうので作る方法だったので、うん全く違うって思ったのと、ねまあ、高校卒業して洗い場から始まって4年かけるぐらいしか勉強してないんですよ、うん、行ってやり始めたら分かんないことだらけで、でいきなり魚のポジションを与えられるんですよ、
はい、
俺この間までサンドイッチ着てたんだけどいいのかなと思いながら
そうだよね。でも脳はないもんね。
ないです。でもそれをどんどんどんどんやらせてくれるっていうのが嬉しかったのと、あ全然仕事の仕方が違うんだって、はい、日本はまだまだお前はまだフォアグラ触るのは早いとか、
はいはい、
そういうことがまだありましたねその当時、うん、
なるほど。
なので向こうに行ってお前これやれこれ、うん、これやれって渡されるのが、うん、いいの取り引きずっちゃってとか、うんうん、そういうのがすごく嬉しくて、はい、もう新しい料理も目の前にあるしどんどん仕事していいんだっていうのがあったのでましてそこ任せてくれるっていう、
すごいですね、はい、それはすごいですね。現場ででも学べることが半端なく多いってことですよね。
そうですね。あんみつ作ってた僕にはカルチャーショックでしたねだからそういう部分ではなんかこう日本のいいとこも見れたし、うん、フランスでスタート半分ぐらいはフランスでスタートを切れたっていうのもあったので、あフランス人の感覚ってこうなんだとか盛り付け一つにとってもですね、だからそういうものを学べたのもすごく良かったですね。
思い出のパリ、パリなんかでやっぱこう心に残ってる風景ってどんなことになりますか。好きなとこ、
もう街並みはどこを歩いても好きですね。
そうね、
はい、
なんだか絵になるんだよね。
なりますね最初着いた時はもう嬉しくて朝のその6時半ぐらいですね、はい、先輩のホテルに連れてってもらって、はい、荷物置いたらとりあえず目の前にトロカデロっていう場所だったので、うん、エッフェル塔なので、うん、カフェ行ってきますってカフェに出かけて、はい、また来ちゃったよってずっと思ってたんですけど、うん、何度行ってもこうパリの街並みはすごくいいなと思いますね。
そうね、はい、なんか例えばさ人が歩いてるその服装みたいなものも、みんなそれぞれ違うのに、
そうですね、
なんか一つの絵みたいになるじゃないですか、はい、日本だとその今年何流行ってるかとか女の子の服と決まってくるでしょ、
うん、そうですね、
あれがねパリは特にみんな好き勝手ですよね。
本当に好き勝手ですね。
でもみんなそれぞれがなんか自分のなんか主張があったりね、はい、あれ面白いなと思っていつも見ちゃう。
自分をこうなんかこう出していくっていうかそういう表現の仕方がすごいですよね。
そうだね、
はい、だからもうカフェとか行くと大好きですね。だからそれ眺めてるのが
あれは面白いね
面白いですね、はい、
パリ、そしてあとはサヴォワ地方にも行かれてたんですか。
はい、サヴォワ地方ですね、うん、いいとこですね。
あ、本当、
はい、素晴らしい場所です。目の前がこう湖で山の中腹にあるホテルレストランなんですけど、まあ、朝起きると鳥はさえずる、景色は湖っていう、スタッフが住む部屋をその山の中腹のところに、まあバンガローじゃないですけどそういうのがいくつも建ってて、そこに従業員がスタッフが住んでるんですよ。で僕も同じようにそういうふうに住んでたんですけど、朝目覚めると窓バッと開けた途端に湖ですからね。
いいね。
もう帰りたくなくなりましたねあの時は帰りたくなくなりました。
そうか、
はい。
海外旅されます、まあ、そのお仕事でない時も含めて、
はい、
どうやって過ごされるんですか。まず着いたらどうされます。街出る、
まず着いたら街に出ますね、
うん、カフェ行ったり、
はい、で半分っていうかもう完全に今日は旅行だと思っているのに、うん、どっかに染みついてる料理人の影があるんですかねまずスーパーとか行っちゃうんですよね。もう
仕事になっちゃうんだよねそっからね。またね、まあ、でも若い僕もねスーパー見るの大好き。やっぱそこでしかない食材があったり、ね、まずディスプレイの仕方違ったり順番違うわ、はい、いろいろありますもんね、
はい、もうあれを見に行くのがたまらなくて、うん、なので僕泊まるとき大体キッチン付きのホテル
もうさそんな時ぐらい休みなさいよ本当に。
それが楽しいのでキッチン付きのホテルをまず取ることですね。
わお、
はい、で街に繰り出してって気がついたらカゴいっぱい押してるっていうぐらい食材を買ってます
やっぱりそうなっちゃうんだ。
そうなんです。でもあの日本であんまりこう買わないんですけど、うん、そういう、まあ、他の国に行くと朝食べようと思ってフルーツが入ってるヨーグルト買ってみたりとか、
うん、
なんかああいうものを一つずつもすごく楽しくて。
そうだね。またそれが自分の料理のアイデアにもなっていく。
そうですね。
いくって話ですよね、はい、でも実際そういうので例えば海外で買い物した、はい、なんかそこでなんか試作っていうかちょっと遊んでみた、
はい、
あこれ面白そうだなって今度自分の店でっていう風になんか展開していくことってあります？
あ試作というかもうそのものを食べてるような状態なので。
なるほど。
一皿にはなっていかないんですよね、うん、でもたまにこうあれ昨日なんであれコーヒーにレモン入ってたんだろうみたいのがあって、コーヒーにレモンみたいな発想はないわけです
よ。
で朝サラダ買ってきてそのドレッシング自分で作るじゃないですか、
うん、
でそこにちょっとコーヒ ーでホテルにあるコーヒーの豆だけちょっともらって、うんうん細かくして上から振ってみたりとか、
うん、
でもドレッシングはレモン風味。
いやいやいや面白い
ねなんかそういう風にして遊んで朝朝食作ったりとか、うん、一杯飲む時になんかこう あれあったなと思って適当に冷蔵庫から出して組み合わせてワイン飲みながらっていうのは旅行の、うんまあ、旅先でもやりますかね。
面白いね。あとやっぱここ10年世界のいろんなところで食べてもやっぱりそのどんなフレンチの星付きのとこ行ってもさ日本料理のエッセンスが入ってたりって
。そうですね。
多いじゃないですか、はい、だからその日本人シェフとしてフランス料理を極めていって、はい、世界とこう渡り合ってってやっていくと有利なことだと思いますよ。
そうですね、
うん、みんなだって学んでるもんね。
そうですね。でフランス料理はこう歴史の中でもいろんな国の影響をこう受けながら育っていく料理なので、だから料理のジャンルとしては一番間口が広いんだと思うんですね。そうなんだよね。
最先端にいるべきだ。
そうですね。
でしょ、
はい、
それがやっぱりみんな興味を持ってるのがこのアジアだったり、
ね、今アジアです。日本ですね。
日本だよね、
はい、
もう柚子胡椒柚子胡椒ばっかりですよ
すごいですね。
すごいですねあれ、はい、
だしに柚子胡椒、胡椒
そうみんなでそれ柚子胡椒っていうのね
そうですそうです、
ね、あとだしね、
だしそう
だしどんだけ出てくるかね。
最初だしって誰のこと言うんだろ
う。そうなの
あだ名かと思いました。
本当にでもみんな使うじゃない。でもそれが上手にいろんな人の個性で使うし、はい、でも勉強にも来てるんだなって
思いますね。
思うよね、はい、ちゃんと見てるもんね。
あとは硬水と軟水の差があって。
あそうですね。
だしは軟水がやっぱりいいですよね。
そうね、はい、昆布とか特にね。
そうなんですね。硬水だとこう昆布のこう味が出るところを全部固めてしまって外に出してくれないんで、でもそれをこうフランスのシェフたちは自分たちのデメリットのところをうまくこうカバーしながらだし
取
ったりとかしてるんで、いやすごい努力してるなって思いますよね。あれ見るとなんか自分たちがこう簡単に出し取れると思っちゃいけない。
思っちゃいけない、
はい、よりそれを超えなきゃいけないなって。ましてフランス料理日本でやる以上ダーシー使うんだったらダーシーを使った意味がそこにないといけないから、それを超えないと使っちゃダメだなとは思うので。
そうね、はい、身近に本物があるから。
そうなんですね。
あるからね、
はい、
ちゃんと出汁引いたもの。でも逆に言うとそれこそもう一流のさ和食屋で出てくるような出汁を使ってで、
はい、
なんかソースができてたりすると楽しいじゃないですか。
です、ね、
そこでまた向こうのものと一緒になって、はい、うん、そういうの連続ですからね。
そうですね。
料理も、はい、元々だからそうやって前に進めていくっていうのがフレンチの楽しみだなと。
そうですね。
すごいな。これまたとっても分かりやすくていい本ですね。フライパン一つで極みのフレンチ。
ありがとうございます。
あのペラペラとさっき見させていただきましたが、はい、もう出てくる写真は王道のフレンチが全部出てくるんですが、
はい、
ところがこう、まあ、タイトル通りこれはフライパン一つでやろうと、
はい、
これまたすごいことですね。
ね、あの世界文化社さんの方からご縁いただいてこうやって本を出させていただいたんですけど、
うん、
フライパン一つっていう、こう話の中で最初どんな風に作っていこうかっていう話でですね本を作るときに、
はい、
でもフライパン一つでできたら嬉しいなって声がちょっとたまたま何件か続けてあったんですよね。
いやでもそれはそうなんですよ、はい、家で作る場合はやっぱりレストランの厨房とは違って、はい、やっぱりねその時食べるものだけだし、はい、で洗い物も少ないければ少ないほどいいわけですから、そうですね、はい、これはフライパン本当に、でもこのレシピはフライパン一つでできるんですか。
できますできます。
すっごすっご、まあ、でも特殊なフライパンって話でもないの。
いやもう普通に
普通に、はい、ある程度そこがこう厚ければいけいいみたいな。
そうですね、ご家庭で使われるんであれば、うん、樹脂加工されてるフライパン、
なるほど、
でなるべくこう底面が広い方がいいですね。
広い方がいい、
はい、うん、であとはヘリがなるべく直角に立ち上がってるような、
直角に立ち上がってる方がいい、
はい、
あ、なるほど。
そうすると鍋のような代わりもできるし、
そうだね、
ですね、で蓋さえあれば煮たりとか蒸したりとか、
そ
ういうこともできるんで26センチぐらいのフライパン、
あ、いいですね、はい、使いやすいですね。
そのあたりが使いやすいと思います。
で焼くっていう作業と、はい、まあ、蒸す煮る、
はい、
まあ、全部できるわけで、揚げるってこともできるし、
ソースも作れますし。
なんかこれ一つ例えばレシピどれがいいですか、は
い、もうどこ開いていただいても
何でもうまそうなんだけど、このサーロイン、あ、サーロインステーキもすぐできる、はい、これはふわふわのハンバーグ、
合
い
び
き肉、あ、いいじゃないですか。
もう合いびき肉
でもいいし牛肉でもいいし、
そうですね、うん、でフライパンの中でこう焼こうとするとき、
うん、
鉄のフライパンもすごくいいんですけど、うん、そのフッ素加工だったりとか、まあどちらでもいいです、はい、もう仮にあの樹脂加工として、
はい、
油を引いてフライパン温める必要ないじゃないですか。
そうですね、
くっつかないので。
そうですね、
なので、油を引いて、焼くハンバーグを入れて、うん、そこからゆっくり着火してあげる。
おお、なるほど、
はい、それだけでもこうフライパンにこうくっつかないんでゆとりを持って料理できますよね。
ああ、だいたいみんなやっぱりフライパンを温めて、
油
を温めてそこにジューって言わないとなんかこう
本当
に
やってる
から、ね、そうそうそう料理始まった感しないから不安だけど、
はい、
それはもう乗せてからじっくり
焼けば
いいんだ、
はい、あとそうするとこうゆったり火が入るんで、
うん、
肉がこうギュッと収縮したりとか、
はい、
縮まないので、
うん、
柔らかく仕上がってきますし、
うん、
あとは煙を出さないのがいいです。
ああ、そうですね、
フライパンからボンボンボンボン出てるときは
温度が、あの油が温度上がりすぎてるってだけですもんね。
そうですそうです、うん、なのでフライパンから煙が出ないぐらいの温かさで調理してあげると綺麗にできます、うん、今までの考え方は仕込みとして捉えてたんで、
うん、
ソースはソース、
うん、
で焼くものは焼くものみたいに分けてたんですけど、もともとフライパン一つの料理じゃないっていうのがたくさんあるんですよね。
はい、面白い話だね。そのとだってこれナスのムサカとかも別にオーブン使わなくたってできるってことだ。
そうなんです
上手にやれば、
はい、でありがたいことにこう材料をお見せして、
はい、
で本当に作っていく工程を追いながら写真を撮っていただいて、
なるほど、
で出来上がったものをすぐ撮ってもらうなので写真を撮るために作った料理を別で、まあ、別で撮ったわけではなくて、うんうんうんうん、一連の動作の中で料理を作ってその写真を収めていただいたので、
どれも美味しそうだけど僕はまずこれをもう今日持って帰って家にあれば、はい、手羽元があればこれカスレ作ります。
ああ、カスレいいですね。
これいいですね。手羽元と白いんげん、
はい、白いんげん
いいね。僕ねお豆が大好きでね。
ああ、いいですね。
このお豆と大体このトマトソースみたいなこの煮込みになってるもの、まあ、チリコンカンみたいな今見るともうダメ、他見えなく
シリコン感も僕得意ですよ。
あ、いいです、はい、ちょっと
そう、今だんだんお豆を食べなくなってきてるので、
うん、そっか、みんなが
そうなんですよね。豆の良さはやっぱりそこにいろいろねあるので、日本はすごい、東北とかも豆のすごい産地ですから。
そうですよ、
はい、北海道も含めてですね、うん、豆みんなでいっぱい食べましょう。
豆ね、
はい。
最後にシェフ、これはゲストに必ず伺ってるんですが、
はい、
宝シェフにとっての旅、これは一体何ですか。
ああ、もう僕は発見ですね。料理っていうものを置いても人とこう交わったりとかですね、その国の文化だったりその土地のものだったりとか、
うん、
もういろんなものを発見するんで、
はい、
もう出かける前からワクワクワクワクしてます。なので僕にとって旅は発見です。
ありがとうございました、はい、楽しかった。